聖書にある神の言葉に聞きます。今朝はペテロの手紙1の第4章1節から6節の御言葉です。新約聖書432ページをお開きください。下の段になります。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを絶ったものなのです。それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、律法で禁じられている偶像礼拝などにふけていたのですが、もうそれで十分です。あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので不審に思いそしるのです。彼らは生きている者と死んだ者とを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません。死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の見方からすれば肉において裁かれて死んだようでも神との関係で霊において生きるようになるためなのです。たった今お読みしました聖書の、箇所の中に心にこう、響いてくると言いますか、心にこうとどまってくる、飛び込んでくる、そういう言葉があります。それは残りの生涯、肉における残りの生涯という、言葉でございます。私事で恐縮ですが、最近私は60歳の誕生日を迎えました。60歳というのは還暦という、昔から何と言いますか、人生の非常に大きな節目とされてきた、この国においてですが、そういう年齢です。自分でもちょっと信じがたいと言いますか、こんな年齢になったのみたいな、正直な思いがありますが、でも受け入れていくことが必要だなと思ってもいます。そしてまたこういう年齢を迎えて、最近なんて言いますかね、自分の心に去来してくる、こうふっとした時に思っていることがあります。それはあと自分の残りの生涯ってどれくらいかなみたいな、そういう思いがありますね。何度クリスマスを迎えるんだろうかとか、何度新しい年を迎えるんだろうかとか、ことができるんだろうかとか、そういう思いをが、自分の中にあって、それで、そういう中に今年の初めもありまして、ここまで歩んできて、そしてこの御言葉なんです。肉における残りの生涯をどう歩むか、これは何も私だけじゃなくって、皆さん新しい年を迎えたばかりでありまして、自分に残された人生の時を、時というのを覚えるようなのがこの1月でありまして、そしてそういう中でやっぱりこういう御言葉、そういうこういう言葉ってこう引っかかってくるんじゃないですかね。でもそれは単に年を重ねた人というだけじゃないのも確かです。このペテロの手紙というのは年若い人たちにも語られている手紙です。年齢は関係ないです、この手紙において。また特によく言われるのが、この手紙というのは洗礼を受けたばかりのキリスト者たちのことが特に念頭に置かれていると言われます。だとしますと、若かろうが年を重ねていようが、
このことが非常に重要になるわけです。肉における残りの生涯はどう生きるか、私たちは洗礼を受けるときに一つの覚悟を、決心というのをするわけですね。そして明らかに洗礼を受けてから何年とか、洗礼を受けるまでと洗礼を受けた後っていうのが不思議とこう何て言いますか、大きな大きな節目になりますね。今日先ほどお二人の方が転入をしてくださいましたけども、こういう転入式っていうようなことも、そういうことともつながります。決心っていうのをするわけです。誓うわけです。けれどももう一つ私たちの現実は、その決心っていうのはを持続させるっていうのは並大抵のことじゃないってことです。実際熱心に信仰生活を続けるっていうことは簡単なことじゃありませんよね。途中で教会から遠ざかってしまう、礼拝に出る気がなくなってしまう、説教聞いても何にも響かなくなってしまうなんてことが、起こってきたりするわけです。信仰生活っていうのは順風満帆じゃなくないですね。いろんなこと起こってきますからね。でそういう中で歩んでいくわけです。こういうことがあるわけです。山あり谷ありみたいな。でそういう中で実は語られているわけです今日の御言葉は。そして心構えっていう言葉がここでだからこそ語られているんです。同じ心構えで、以前のこの心構えという言葉、この以前の口語訳の聖書では覚悟、ちゃんと覚悟を決めてって、そういうふうに覚悟と訳されていた。そして自らを整え直すってことを求めている。しかもまた武装っていうふうに語られていますね。これは何て言いますか、この武装っていうのは何か戦うために、誰かと戦うためにっていうよりは、人間の内面の本当に深いところのあり方をこういう言葉で表現しているわけです。それにしても残りの生涯っていうのはみんなそれぞれはっきりしていることはどれだけ残ってるか誰も分かんないってことです。これ若かっても分かんないですよね。年取ってもわかんない。そしてそこでどう生きるか、どう心を整え直せばいいのかということをこの聖書の言葉は語っているわけです。その内容が2節ではこういう言葉で語られています。どう心構えを持つのか。もはや人間の欲望にではなく神の御心に従って生きよ、ここだというふうに語られているわけです。そしてここで用いられている言葉がこの神の御心に従ってって言葉です。ある人がね、この御言葉についてこんなことを語っておられるんです。この神の御心に従うっ というのは私たち信仰者にとっては一種の公式的な表現だった。そしてこういう公式的な表現というのはしばしば建前に終わってしまう。おかしなことで悲しいことでもあるけれども、これが現実ではないか。しかしこの御言葉っていうのはそういうことを踏まえた上で、そういうことの中でむしろ語っているだと。またこれどういうことかと言いますとですね、例えば年を重ねて私たちが仕事を退職したとしますよね。そしてそこでこう考えるわけです。今まで自分は家族を養うために一生懸命生きてきた。でも仕事も勤めも果たし終えたし、子供も成長したって、これからはやっと自分の生きて自分のしたいことがこれでやっとできるようになった。そこで神の御心っていうのはどこに行ってしまうかみたいなそういうこと、例えば私でも60歳になった、還暦を迎えた、ここまでよく生きてきたな、ここまでいろいろ我慢してきたけど、これからは好きなように生きようみたいな、あとちょっとしか残りわずかしかないんだから、人生二度と戻らないんだから、この人生の時を自分の好きなように生きよう、あるいは年が若い人であっても何かのきっかけで人間の人生には限りがあるっていうことが分かってくる、成長していくにつれて、そして二度と帰らない時を生きているんだから、自分らしく自分の好きなように生きよう、自分の好きなように生きようってっていうことです。そこで神の御心っていうのはどうでもいいわけじゃないけど、どっかちょっと後ろに行っといてくださいみたいになる。そういうことがある。神の御心に従って生きるってことは非常に重大だってことは分かってるんです。みんな法的なことからとして神様の御心に従って生きるってことはもう分かってんだけど、でも実際自分の現実の生き様から言うと、自分が好きなようにしたいように生きるっていうことの中に生きてしまう。それがこの先生が言われていることなんです。要するに本音の部分と建前の部分がこうずれちゃう、ちゃうってことです。それは建前になっちゃうってことです。神の御心に従って生きるってことから、私はこういうことあるんじゃないかなと思いますね。そして神の御心に従って生きるなんてことを言われると、神の御心に従って生きるっていうふうに思うときに、私たちのうちに去来するのは、それはなんか自分にとってあんまりいいことじゃないっていうか、なんかいろいろ我慢して忍耐してなんか縛られてるような窮屈なような、そういうことではないかとどっかで思ってしまう自分みたいなものが、やっぱりそういうものを持って生きているってことが、あるんじゃないか。これはクリスチャンだからこそ起こることです。そしてそういう私たちに語っているのがこの今日のこの手紙の言葉なんです。もともとこの手紙は決して神様の御心なんてどうだっていい、神などいないと思っているような悪しき人たちに対して語っている言葉じゃありません。そうじゃなくて、神の御心に従って生きることの大切さを知りながらも、それを、 本音としてなお生ききれない、そういう人たちに語ってる。そうじゃないとこんなこと言えない、言わない。要するに徹しきれないわけです。引きずっちゃってるものがあるんです。別の言葉で言うと、これね、キリスト者になっても、あるいはこの世界で生きてる限り、私たちはこの世の価値観やそういうものといろんなものを受けてね、生きてていて、時代の子なんですよね。そしてその時代の影響やそういうものを、この社会やそういうものの影響を受けながら生きていて、やっぱりどっか引きずっていくんですよ。引きずっちゃってるんです。この時代はこの時代の影響があったでしょう。そういうものを引きずってる、そしてその中で神様の御心に従って生きるっていうことに、こう本当に生きれない、それは幸いなことだと覚えれない、そしてどっかしら自分の好きなように生きて何が悪いみたいな、そういう、それこそ人間の生き方とじゃないかと思ってしまっている人たちに対して、どっかで思い始めている人たちに対して、神の御心の大切さを覚えながらもそうやって生きる人たちに対して、この手紙は語っているんです。それはまさに私たちであります。でもどうしてそんなことになっちゃうのか。それは一言で言うと、自分のことや人間のことがまだ分かってない。まだはっきりしてない部分を抱えている。人間のことが分からない、人間が生きるってことがどういうことなのかっていうのが今一つ分かってない。もうちょっと言うと、自分自身のこれまでのこととこれからのことが分かってないって。もう一つ言うと、さらなることを言うと、結局神の救いと神の恵みが分かってないっていうことになるんだと思います。ですからペテロは3節でまずこれまでのことを語るんです。過去のこと、こう語ります。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、立法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分です。明らかにここでは過ぎ去った過去のことが振り返って語られています。自分の思い通りに自分の欲するままに生きてきた、欲望に従って生きてきた、神じゃなくて欲望に従って生きてきた、欲望人生の目的にしてきた、それがどんな歩みだったか、それが語られます。異邦人のようにって、この異邦人っていうのは別の言葉で言い換えると、これは神を信じないものっていうことです。神を信じない者がやりたいと思うこと、あなた方もまたそういう思いにとらわれてかつては人生の歩みを送ってきた、それは具体的にどういうものだったか、そしてここの具体的な事柄が挙げられていくわけです。それが、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、偶像礼拝っていうことです。ただ、ちょっと注意深くある必要がありますね。異邦人だったら、神信じない人だったらみんなこんな生活していますか？そんなことないですよ。ちゃんとして生活してる人もいるでしょう。もう十分ですという言い方ってちょっと不思議です。もう好きなことしてきて放蕩し尽くしたからもう十分だねって、お前もう散々好き放題して生きてきたから いい加減十分だろうって、そういうことを言ってるように思い思われるかもしれませんが、実はそんな話じゃないんです。異邦人だったらみんなこんな歩みをするっていうことが言われているのでもありません。聖書が語っておりますのは、これは根本的な生き方の方向です。人間に従う、人間の欲望に従うか、神の御心に従うかっていう問題なんです。そしてこの人間の欲望に従って生きるってことは一体どういうことなのか。神を信じないで生きたら一体どういうことになるのか。それは人によって現れ方はいろいろですよね。度合いの違いもあるわけでして、もうまさにこの通りの状態になる人もいれば、そうじゃない人もいる。見た感じは。だけど神よ、それ度合いの違いだけであって、これ伝わるかなって思うんですけど、これね、結局ね、問題はね、神を信じて生きるのか信じないで生きるのかで、どっちが人間らしいかみたいな話なんです。どっちが人間として本当に健やかな歩みになるのかということですね。皆さんね、皆さんというか私たちはね、人間らしいっていう言葉を使うとき、なんか好き放題して変なこといっぱいして、もう明けっぴろげに生きてる人が人間らしいと思うじゃない、言ったりしますよね。自分の欲望のままに生きてる人こそ人間らしいって、そういうのが今のこの世界です。だけど聖書は違いますよ。それを人間らしいとは言わないんですよね。自分の思い通り生きたらどういうことになるのか、ちょっと考えてみたらってことです。どういうことになってたか。最後に偶像礼拝のことが出てきますよね。これは何も文字通りの宗教上のこう仏像とか、ああいう像の話じゃないんです。お金とか名誉とか金額とか神以外のものに頼みとするってことです。結局そういうものを頼みとして生きたときにどうなるのかってことを言いたいんです。そして自分の生活を自分のものとして、自分の人生を自分のものとして好き勝手に生きたら、一体どういうことになるのか、あなたたちよく知ってるだろうって。そしてそのこととの関連で4節には、あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったというふうに言われていまして、このひどい乱行に加わるという言葉ですが、この言葉は実は別の言葉で言うと救いをもたらさないってことなんです。そして乱行とはその通り正気を失った、人間性を失ったってことです。また加わるっていうのはもともとの言葉では一緒に走るということです。つまり、信じる人が生まれる、信じる人が生まれて、神を信じる人が生まれた時に周りの人たちは思うんだって、一緒に走ってくれる仲間がいなくなったみたいな。この走るってこれ止まらないってことです。もうずっと走ってるんです。走って欲望を満たすために一生懸命走って、自分を失って、正気を失って、人間性を失っている。でそれはほんの救いのない状態だよ。これがまさに今の現代社会ですよね。今の私たちが生きている社会ですよね。そしてその一緒に走ってくれないから文句を言われるんだ。 みたいな話なんです。
そして一番言いたいことは、そうやって走っていた時にどうなるのかってことなんです。そのことあなたたち知ってるでしょって、自分の好きなように生きていった時にどんなことが待ってるのかってことをあなたたちは知っているって。ほんの心の隙間に私たちの中に湧いて出るんです。これからは残り少ないから自分の好きなように生きようって、それは違うぞって言ってんです。むしろ人間が好きなように生きた時にどんな結果が待ってるのかっていうのをよく考えてみろ。そしてそれが過去のこと、そして同時にペテロはそれだけじゃなくて未来のこともここで語り始めます。それが五節六節です。彼らは生きている者と死んだ者とを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません。死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の見方からすれば肉において裁かれて死んだようでも神との関係で霊において生きるようになるためなのです。ここはちょっと読み方が難しいんです。種々の解釈があります。それ問題になるのは、この彼らとは誰のことかということです。彼らというのは、ここ素直に読めばキリスト者たちのことを素知ってる人で、一緒に走ってくれないって言って、ね、もうこれ以上一緒に歩んでくれない、別の道を行ってるっていうことで、素知る人たち、彼らはって、そういうふうに読めるんですけど、もう一つ別の読み方があって、この彼らの中には実は私たちっていうことが含まれている。いやもっともっと、いや、ここで語られてるのはキリスト者たちのことだっていう人までいます。はっきりしません。でも私はこの読み方にとても惹かれますね。いずれにしてもここで未来が示されて、そしてその過去が語られ、未来が語られ、はっきりしていることは、ここでペテロが言わんとしていることは、死んで終わりじゃないってことですよ。残りの生涯って単にもともと言われてないんです。ペテロはそんなこと言ってないんです。あなたたちの残りの生涯いくつあるかっていうだけのことを言ってるんじゃないです。肉における残りの生涯、そしてこの最後のところで、キリストにあってあなたたちは肉において死んだようでも霊において生きる、そしてキリストの前に自分のしたことについて申し開きをしないといけないって。つまりですよ、肉においておける残りの生涯で終わるんじゃないってことなんです。人間は死んでおしまいじゃないって。だったら何が大切か分かるでしょってことです。自分の思いのまま自分の好きなように生きて何が悪い、違うでしょって。こっち見て生きろってことです。未来があるんだ、その未来向いてちゃんと生きろって。死んで終わりっていうのと、このことがあるのとめちゃくちゃ違いますよ。そしたら建前だけで、なんか御心に従うっていうことがどんだけ大事かっていうことになってくるじゃないですか。そのことを見つめるってことです。もともとこのペテロの手紙ってのは永遠の命の希望ってことを語ってる手紙なんですね。この地上のものは過ぎ去る、だけど天にあってはしぼまない口ず、しぼまない財産をあなたたちは受け継ぐことになっている、
その天のふるさとに向かってあなたたちは旅をする、その旅を続けよう。そしてその時に神の前に生きるようになるって。だから肉における残りの生涯を神の御心に従ってって言うんです。今いずれにしてもこのことを見つめるってことがここで求められていて、そして、ペテロが同時にそこでなおかつ私たちに目を向けるように求めているのは、そういう過ぎた私たちの過去のことや、そういう過去の生き様や未来のことだけじゃなくって、実は一番目を向けてほしいことは、その私たちに与えられている神様の救い、神のなさり方ということであります。キリストであります。だから一節で最初にこう語られています。キリストは肉に苦しみを受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを絶った者なのです。これは要するに何を言われているのかというと、キリストは肉に苦しみを受けになったということ、このことが決定的に重大なんだということなんです。肉に苦しみを受けになったということはキリストの生涯の全体、地上のキリストのご生涯、キリストの生涯はもうここにかかっていた。で、そしてとりわけこの肉において苦しみを受けたっていうので指し示されているのは十字架ということです。それは2章の18節でも、3章の18節で、語られていました。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。私たちの過ぎにし歩みを、罪の歩みを、キリストが十字架にかかって死んでくださったことによって完全にあがなってくださいました。このただ一度キリストが十字架にかかってくださったことによって、そしてこのキリストによって私たちに未来の道が開かれました。絶対閉じていた天への道が、死から命への道がキリストによって開かれたわけですよね。そしてこのキリストの十字架の死を見つめれば、あなたたちわかるだろうって、もはやあなたたちは罪との関係を断ったものなんだ、断たれたものなんだって、もうここに歩むものなんだってと。そしてね、この今日の聖書の箇所には多くの人たちが指摘するのはね、苦しみってことで、もう一方でね、私たちの苦難のことが語られているんだって。この肉に苦しみを受けたっていう言葉において、今日の箇所の全体において、実は背後にあるのは苦難だったんです。当時このペテロの手紙が書かれた時代、教会はの人たちは苦しんでたんです、迫害の中で。そしてだってここでもね、そしられているとか出てくるわけでしょ。そういうものがあったんだって言うんです。その苦しみがあることの中で、苦しみの意味をやっぱりみんな知りたいと思ってた。どうしてこんな苦しむんだろうか。ペテロは言ってみればここで言うんです。その苦しみには意味がある、目的がある、この苦難は意味がある、あなた方が地上で、この地上で受ける苦難というには意味がある。ある人はまたこんなことを言ってます。こんな風に肉において従う歩みよりも、キリストにあって苦しむ方がずっとずっと意味があるってことなんです。そしてね、この苦難には意味があるわけです。苦難があるとね、人間ってね、分かってくるんです。苦しいけどね、十字架のキリストのことが大事だって見えてくるんです。このことが見えてくるんです。神の御心に従って残りの生涯を生きることこそ幸いなんだってことが見えてくる。 先週の私ある方からある便りをいただきました。ここにしみる言葉でした。その方は最近大きな手術をされました。私の非常に古い友人です。先輩でもあります。退職されて、そして引退されて、今は家で療養生活を送っておられます。細かなことをご本人の許可がないのでお伝えすることはできませんけれども、許可を得ていませんので。ただその頼りはとても私の心を揺さぶりました。そしてこんなことを一部だけこれはお伝えしてもいいかなと判断しましたのでお伝えします。こんなことをお書きになっていました。手術を経て初めて私は自分の体も時間も完全に自分のものではないという感覚を持ちました。それは不安を伴いながらもどこか静かな安堵感をも与えてくれる不思議な気づきでした。この経験は私にとって人生を新たに見つめ直すきっかけとなりました。こんな言葉だったんです。自分は体の調子を崩して自分の人生をもう一度新しく見て、そして、この人生がかけがえのない神様から与えられたものだ、自分は自分のものじゃないんだ、自分の人生は自分のものじゃないんだってことに気づかされた。でそして出会った人のことがいろいろ書かれていました。でよかったら読んでくれって書いてありました。心に残りました。そして今日の御言葉重なってきました。もはや人間の欲望にではなく神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためですって、こうやっていきたいと思うんです。そう思いませんか。肉における残りの生涯を自分のために自分の好きなようにして生きようと思っていたとしたら、それはやめてください。それは違う道です。肉における残りの生涯でそれを神のために、神の御用のために与えられた人生を用いて、そして神の前に立つことを目指しながら歩んでいく、それが私たちに与えられた道でございます。そしてその道を歩んでいく者として私たちは召されているんだということを今日の箇所は私たちに語っております。それは窮屈な、縛られた、不自由な、人間をダメにする道じゃない、逆です。老後の生活とかね、やっぱみんな思ってると思うけど、ここなんだってことを忘れないで、これから歩みを共に形作ってまいりたい、そういう旅を続けてまいりたいと願います。主イエスと共に祈ります。父なる御神、新しい年を迎えてた私たち、それぞれにいろいろな思いを持ちながら歩んでいる私たちに必要なことを、あなたが語ろうとされていることをお示しくださり感謝をいたします。悔い改めをもってしか聞けないような言葉であるように、御言葉であるように思います。どうかきっぱりと自分の好きなように歩もうとする歩みから自由にさせ、私たちを解き放ち、あなたの御心を求めて歩む歩みの中に私たちを導き続けてください。どうかキリストに従い、キリストの見苦しみを覚えながら、私たちがしっかり立って
歩み続けることができるようにこの世の旅路を導いてください。そしてあなたの御前に立つ時を私たちが仰ぎ見ながら望みを持ってこの地上の日を一日一日これから形作らせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。